皆さんおはようございます。寒が明け、1日ごとに日足が伸びてきました。吹く風にも春の兆しが感じられます。当初少なめに思われたこの冬の雪は、断続的な降雪が続いた結果、例年並みにかそれ以上の積雪となりました。これからは融雪や雪崩の災害が心配される季節となります。万全の警戒をお願いするものです。国政に目を転じれば、昨年12月の衆議院議員総選挙の結果、安倍総理大臣をはじめとする自公連立の第2次安倍内閣が発足しました。この政権における経済政策はアベノミクスと呼ばれ、デフレを克服するための大胆な金融政策などが柱となっています。政策への期待感から、金融市場では外国為替相場が円安となり、株式市場でも日経平均株価が上昇しました。急激な変化は望まれるものではありませんが、着実な景気回復に向け動向を注視したいところであります。さて、3月議会が今日から始まります。この議会において平成25年度での湯沢町の予算がどのように使われていくか、その方向が決まります。また地域主権一括法に関係する条例案も上呈される予定です。町民からの負託に応えていただくよう、皆さんからは慎重かつ活発な審議をお願いするものです。開かれた議会の方策の一つとして、本会議の録音音声を町のホームページ上で公開し、一般質問については FM ラジオで放送しているところですが、さらに動画の配信に向け、この議会で試験調査することにしています。多少配線ケーブル等でお見苦しいところがありますが、ご了承ください。町広報担当より写真撮影を求められていますので、これを許します。事務局長、出席状況報告。
はい、議長。
事務局長、
出席状況申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
3月5日、ただいまの時間は9時30分です。定速数に達しておりますので、ただいまから平成25年第1回湯沢町議会定例会を開会します。直ちに本日の会議を開きます。議事日程及び委員会報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第126条の規定により、1番岸野正人議員、11番諸田保議員を指名いたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。
はい。
半沢俊貞議会運営委員長。
おはようございます。3月の1日に、議会運営委員会を開催をいたしました。その結果、平成25年、第1回湯沢町議会の定例会の会期は3月5日本日からでありますが、から3月21日までの17日間と決定をいたしました。報告いたします。そしてまた、議会同委員会の中で、町長の行政報告に、対する質疑についてということを協議をいたしました。その結果、お手元に配布の通り、新潟県町村議長会事務局より、いただきました、書類を皆さんに配布をしてあります。ご覧をいただきたいとこう思います。以上、報告を終わります。
お諮りいたします。 ただいま議会運営委員長の報告の通り、本定例会の会期は本日から3月21日までの17日間といたします。並びに町長の行政報告に対する質疑についてもまた報告の通りといたします。これに異議ございませんか？異議なしと認めます。したがって本会の会期は本日より17日間に、並びに町長の行政報告に対する質疑も報告の通りと決定をいたしました。日程第3報告 A 第1号議会開務報告及び日程第4報告 A 第2号議員派遣の件を議題といたします。本報告はお手元に配布の通りといたします。日程第5報告 B 第1号行政報告並びに施政方針表明を議題といたします。最初に行政報告を求めます。提出者の報告を求めます。町長、町長
おはようございます。
おはようございます。
では行政報告をいたします。最初に産業観光関係であります。観光宣伝とイベントについて、今シーズンのスキー場の入り込みは順調な降雪に恵まれて、前年比で11月は 180.1%、 12月は 112.1% と順調な伸びを示しておりましたが、年末年始は逆に 94.8% となりました。その後1月は持ち直して 102% となり、1月末までの入り込み数は、総数は106万4530人で、前年比は105.3% となりました。これは震災前の2010年シーズンと比較すると 104.7% で、ようやくプラスに転ずる結果となりました。宿泊に関する聞き込みによりますと、大手宿泊施設の入り込みは順調に伸びているとの報告を受けておりますが、民宿全体では入り込みを確保しているものの、良いところと悪いところの格差が拡大しているとのことであります。次に外国の観光のお客様の入り込み状況は、台湾、香港が特に好調に推移をしており、加えてタイ、シンガポール、マレーシア等の東南アジア諸国と円安傾向が強まったことにより、韓国のお客様も増加傾向にあるようであります。町では誘客のため、今シーズンも引き続き 町内全スキー場の放射線量の測定を実施し、安全に対する取り組みを町のホームページに掲出することにより、安心できる観光地というイメージの定着に努めております。今年度の中国に対するインバウンドのプロモーションは、日本と中国との関係が悪化しているため、予定をしておりました訪中事業及びマスコミとエージェント招聘事業を中止いたしましたが、新潟県国際観光テーマ地区協議会、東日本旅客鉄道と連携したメディアや旅行エージェントを招聘事業として、中国が4回、台湾が3回、ロシアが2回、シンガポールが1回の計10回の受け入れ事業を実施して、湯沢町観光の PR を行いました。また雪国観光圏の各種事業の取り組みが認められ、北信越運輸局が地方拠点の湯沢町に対する受け入れ体制整備事業を導入し、在日留学生等の外国人の目線に立った英語、韓国語、中国語の国別のパンフレットを作成してくれましたので、今後外国人の街歩きの案内パンフレットとして使用できることになりました。今年は湯沢町スキー伝承100周年の記念の年であることから、湯沢町観光協会主催のオール湯沢12スキー場スタンプラリー、湯沢町小中学校 A コンテストや東日本旅客鉄道とタイアップしたいちご湯沢駅レリヒさん装飾、湯沢町スキー伝承100周年記念駅構内特別イベントなど、さまざまな1周年記念行事が行われております。また1月19日には、今年もキャンドルライブ実行委員会の皆さんによるキャンドルライブのライブ2013が中央公園のひょうたん池周辺を会場として開催され、淡いキャンドルの明かりと バルーンアートによる幻想的な雪国の世界を演出していただきました。次に健康福祉医療関係です。高齢者福祉については12月20日に社会福祉協議会との共催で湯沢ニューオータニホテルにおいて湯沢町福祉関係者合同研修会を実施いたしました。当日は70名が参加し、障害者高齢者の権利と福祉関係者の役割などについて研修をしていただきました。認知症へ理解支援が進むことで住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう国の補助事業を活用し、認知症施設総合推進事業を昨年度に引き続き実施をしております。事業の一つであるアクションミーティングのアクション農園クラブの畑は今雪に閉ざされておりますが、福祉センターにおいて草履作りやくるみ割りなどを実施しております。さらに認知症サポーター養成も継続して取り組んでおります。次に後期高齢者肺炎球菌ワクチン接種であります。後期高齢者肺炎球菌ワクチンの接種予防接種は昨年8月から10月にかけて8回実施をいたしました。接種者は190人となり、接種者数が見込みより少なかったため、この度3月13日と3月27日の2回追加実施を決め、広報ユーザーで周知いたしました。予約の受付は保健センター健康福祉課で行っております。なおワクチンを準備する都合で予定人数に達すると今年度は接種できない場合がありますが、ご承知いただきたいと思います。肺炎球菌ワクチンの接種によってインフルエンザなどに感染して免疫力が低下した患者が肺炎球菌に感染重症化することを防ぐことができます。特に老人や基礎疾患がある場合には感染すると重症になり致命率も高いので予防することが重要と言われております。平成25年度は6月5日から7月10日までの水曜日に6回実施する予定であります。次に湯沢町健康づくり計画ファミリー健康プランであります。町の健康づくり計画であるファミリー健康プランの第2次計画平成25から34年の度の10カ年計画の素案を現在パブリックコメント中であります。自然を大事に人に優しい触れ合いのある元気な町をスローガンに、住民自らの責任と役割を持ちながら行動を推進していくことを目指して策定をしております。今後パブリックコメントの内容等を踏まえ推進委員会で精査をし、最終的な計画を取りまとめてまいります。次に暮らし環境社会基盤であります。社会基盤整備等についてでは、道路事業の田中平沢線改良事業につきましては用地保証が完了し工事を発注いたしました。またこの度の国の経済対策による大型補正を活用して消雪施設の新設改修や舗装修繕、公園施設の改修を実施するとともに、三股地域振興策の道の駅につきましても内装工事等未発注箇所の工事を実施してまいります。なおこれらの工事は繰り越しによる工事となる予定であります。今等の除雪につきましては、昨年の豪雪により春除雪が多くなったことや11月下旬からの早期降雪により消雪パイプや除雪機械の稼働が例年より早かったこと、また1月中は積雪量が少ない割には降雪日が多く気温の低い日が続いたため、機械除雪費及び消雪パイプの電気量などが増額となる見込みでありますので、2月19日付で除雪費等の補正予算を先決させていただきました。なお役場の観測地点での今冬最大積雪量は2月25日に2メーター57センチを観測しております。住宅リフォーム支援事業につきましては、申し込み件数77件、総事業費8,158万5,607円、補助金額692万6000円となり、その そのうち限度額10万円の件数は49件となっております。また、事業用リフォーム支援事業につきましては30件、総事業費は3,359万5,920円、補助金額は270万5000円となり、そのうち限度額10万円の件数は19件であります。この度、県事業ではありますが、新潟県平成24年度美しい街づくり推進事業、景観街づくり支援地区のモデル地区に湯沢温泉通りが選定をされました。この事業は、県が街づくり活動を行う団体等が共同で行う景観づくりのワークショップの開催支援や景観に関するアドバイザーの派遣を行うものであります。現在、湯沢温泉事業協同組合が事業主体となって温泉通りの街並み整備構想を作成しておりますが、同組合ではこの支援事業を活用してワークショップの手法により地域の合意形成を図るべく取り組んでおります。ワークショップはすでに2回開催をされており、取りまとめのワークショップは3月20日に開催される予定となっております。なお、この事業には、町職員もワークショップに参加し、一緒に活動をしております。次に、柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書であります。1月9日、湯沢町と東京電力株式会社とは、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書を取り交わしました。緊急時の通報連絡は平成24年2月9日に締結した東京電力柏崎刈羽原子力発電所における事故等の通報連絡に関する協定書と同様でありますが、それに平常時における相互の連携を図るため、柏崎刈羽を除く28市町村と原子力発電所連絡会を設置し、定期的にまた必要に応じ報告会を開催すること、および必要がある場合には発電所の現地確認、町民への損害賠償項目を追加いたしました。なお、この協定の締結をもって、東京電力柏崎刈羽原子力発電所における事故等の通報連絡に関する協定書は廃止されました。次に新潟県原子力防災訓練であります。3月23日土曜日、新潟県が実施主体で柏崎刈羽原子力発電所立地市村の住民避難訓練が予定をされております。内容は柏崎刈羽の皆さん400名程度が湯沢町公民館、新発田市地域交流センター、糸魚川市総合体育館へバスで避難するというものであります。なお、湯沢町への避難は刈羽村の皆さん120人ほどがバス3台で避難をするという予定であります。次に、土砂災害防止法に基づく意見書の提出であります。12月18、21日、三国地区のリゾートマンションオーナー及び分譲地所有者に対し、土砂災害防止法に基づく指定について説明会を開催したところ、50名の皆様から出席をいただき、様々な意見をいただきましたが、土砂法に基づく調査の結果としての警戒区域及び特別警戒区域の指定であることから、1月7日にこの指定については異存がない旨の意見書を南魚沼地域振興局長に提出をいたしました。次に公共施設の屋根貸しであります。12月25日、新潟県と県内23市町村は、市町村が所有する学校などの公共施設の屋根を太陽光発電に活用するため、民間に貸し出すという共同実施宣言を行い、貸し付けの公募を行った結果、株式会社 GC サービスと、新潟スマートコミュニティ事業株式会社の企業体、一団体から応募がありました。この事業内容は23市町村施設のうち最低1箇所で発電をすることを前提に、計68箇所の屋根で 太陽光発電を行うというものであり、1月31日にプロポーザル評価を実施した結果、この企業体と協定を結ぶことを決定いたしました。湯沢町からは公民館を候補として提出はしてありますが、貸付期間が20年と長期となること、また事業者から提出されている収支計算書上においては、公務員館は赤字になることから、等から、契約の締結については今後検討してまいりたいと考えております。次に、文化教育交流であります。保育園と小中学校の子どもたちについてでありますが、各保育園では、感染症の大きな流行もなく、子どもたちは元気に登園をしております。天気の良い日は、園庭やスキー場に出かけたりして、そり遊びなどで元気に遊んでおります。年長時は楽しみにしていた小学校体験入学も終了し、小学校のお兄さんやお姉さんから学校のことを話してもらったり、一緒に遊んだりして学校は楽しいところだよと教えてもらい、今から小学校入学に胸を膨らませております。小中学校では間もなく3学期の終了を迎えるところです。小学校では5、6年生による五校親善スキー大会2月6日、6年生の中学校体験入学2月4日や新1年生体験入学等が各校で行われました。湯沢小学校ではインフルエンザ流行のため1年生と2年生及び5年生の学年閉鎖1月30、31日や休校2月1日の措置を取りましたが、翌週の五校親善スキー大会には元気な顔を見せてくれました。中学校ではスキー部の生徒が活躍し、新潟県中学校スキー大会において、3年生男子が大回転1位、2年生男子が回転2位、大回転3位の成績で全国中学校スキー大会に進み、大回転で2年生が10位、3年生が13位の成績を収めてくれました。なお、小中学校におきまして、いじめなどを含めた深刻な問題の報告は受けておりません。次に、湯沢学園の建設工事であります。湯沢学園の建設工事は昨年12月下旬頃から本格的な降雪期に入ったため、現場での施工を見合わせておりましたが、先週から除雪作業で現場の作業を再開したところであります。今後も安全を最優先として、平成26年4月の小中学校の開校に向けて工程を引き続き進めてまいります。また、小学校統合と法、小、中一貫教育等に向けたソフト関連作業も統合実行委員会の中で学校職員や保育園職員等で様々な項目にわたる検討と実践を進めているところであります。小学校の統合に関しましては、オールユーザーの体制で取り組むことが重要であり、そのための一つの方策として、新しいユーザー小学校校歌を作成することとして、ユーザーに縁のある方に関わっていただいたと、いただきたいと考えている中で、以前からユーザー町出身で、テノール歌手の冬田博明さんと打ち合わせを重ねてまいりましたが、先般、正式に作詞作曲の受諾をいただきましたので報告いたします。次に各種スキー大会等であります。県大会を勝ち抜き、今シーズンも湯沢町の中学校、高校生スキー選手が全国大会に出場しました。全国中学校スキー大会に出場する2名と、全国高等学校スキー大会に出場する2名の皆さんに、大会での活躍を記念して激励金を贈呈いたしました。また、湯沢町ジュニアスキー選手育成会出身の長谷川恵美選手がアルペン世界選手権に出場し、女子回転で19位と大健闘いたしました。フェススキーワールドカップ女子回転第6戦でも23位に入るなど、来年のソチオリンピックに向けて期待が高まっております。次に、いちご湯沢全国動画展でありますが、日本動画の父、川上史郎記念第17回、いちご湯沢全国動画展には、全国から昨年を上回る260点の作品をお寄せいただきました。審査の結果、対象には東京都在住、井出サンタさんの転校生が選ばれ、3月2日に 入賞者の皆さんをお迎えして表彰式を終えたところであります。入賞入選作品は3月2日から11日まで湯沢町公民館に掲示しておりますので、多くの皆さんからご覧をいただきたいと思います。次に姉妹都市マグナとの交流であります。7月7日米国ソルトレイクのクルーン郡長をお招きし、マグナとの姉妹都市交流協定を調印いたしました。この協定を記念し、来年度にお互いの町の木をそれぞれ植樹したいと考えております。しかし、桜の木は米国の輸入禁止品目となっていることから、現地のデンバー領事館を通じて、米国で桜の木を調達し、植樹することを検討しております。また、マグナからも、湯沢町に記念樹の贈呈を考えているとのことであります。いずれにいたしましても、互いの木が大きく育ち、友好関係がさらに深まればと考えております。次に、町政運営情報、そして特別交付税であります。平成24年度の町の普通交付税は、当初算定では町政不交付団体となっていましたが、先月成立した国の補正予算において、この調整額減額分が予算計上されたことにより、湯沢町も当初算定不足分の358万7千円が交付されることとなり、実質的な交付団体となりました。また、12月の特別交付税の交付額も実質的には交付団体であったことから、災害関連経費のほか、今までは交付団体のため交付されていなかった一般項目、病院設置、消防団退職負担金ほか等を含め1億2715万8千円が交付されました。以上、行政報告を申し上げました。
報告は終わりました。質疑を許します。7番南雲忠議員。
はい、7番南雲忠です。先ほど議会運営委員長の方から、この行政報告に対する一般質問の原則が示されましたけれども、行政報告、行政実例なんかで見ていきますと、定数的な実施を、の実態を確認する程度のものなど、簡易なものについては許している例もあるという行政実例がありますので、一点についてお聞きをしたいと思います。最後のページであります、6ページの、特別交付税の関係でありますけれども、今その12月に1億2715万8千円の交付を受けましたと、こういうことでありますけれども、地方自治法の、総計予算主義という大原則からいきますと、当然、補正予算にこれは計上されると思ってたんですけれども、実は12月の第6回補正、それから今回の7、8、94つの補正予算にちょっとこれ計上はないんで、その辺の事情をお聞かせください。合わせまして、今その、この一般項目で病院設置費というのはこれに含まれているというお話ですけれども、病院経営にあたりまして、普通交付税で病院についてその見る経費については、病院の方に相当額をやっているという経緯があるわけですけれども、これについてはどのような扱いをされるのかお聞きしたいと思います。いずれも予算に載ってればここで聞く必要はないんですけど、予算にないものですからここでお聞きしたいと思います。
町長答弁。
この件につきましては、担当部署の方から説明させていただきます。
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。交付税の件です。南雲議員言われており、12月交付とですね、今回の普通交付税合わせると約1億3000万円、収入されたものとされる見込みということでございます。今回はですね、ここに挙げなかったのは、財源の本来であれば当然最初に挙げるべきものだったんですけども、担当の方の考え方でですね、3月交付と一緒に合わせて挙げたいということで、今回載せてこなかったということでございます。本来であればやっぱり載せるのは適当だろうと思います。あと病院の関係ですけども、病院の関係で今回の特別交付税処置された分が1億290万円ほどこの中にあります。これにつきましては、 当初予算で、1200万円病院の会計に出してます。あとは1億2000万出してるのとですね、それから経営が悪化しているということで、まあ、3000万円上げさせていただきました。まあ、トータル、今まではすべて一般財源、まあ、普通交付税で一部参入されている部分があってもほとんど一般財源出しておったんですけども、まあ、これからは、普通交付税の多分交付団体になることが予測されますので、特別交付税もこの部分がコンスタントに入ってくるのかなと思っています。以上です。
7番南雲田橋議員。
南雲田橋です。そうすると特別交付税の支援については、今年度分の交付ですよね。ですから一番最後の、まあ、今回の補正はないわけですから一番最後の先決か何かで処理をされるというふうに考えてよろしいでしょうかね。それから今の病院の関係ですけれども、これの病院設置費というのは今後の形なんですけども、例えば特別交付税でこれが出てきたときに、これがそっくりその病院の方に、今までは実際その経費は見てるけれども、経費は地方交付税見てるけれども、金が入ってこない。しかしながら、病院の方にその相当額は交付してたっていう流れがあるわけですよね。で、この特別交付税については入ってくるわけですよね。それに対して、今後、どうするのか、ちょっともう一回明確にお聞かせ願いたいんです。
健康福祉課長、答弁。
担当課であります健康福祉課の方で、現在の考え方を申し上げたいと思います。これ正式に中で協議したものでございませんが、町の方で病院を現在の地域医療振興協会に指定管理者制度に基づいてお任せしておりますが、経営の関係で実際私ども町の方が出しているのは8000万。で、その他建物の維持管理で、4000万、まあ、以上かかっているというようなところもありまして、今回この特別交付税等で試算されたその数字をそっくりですね、病院の方の経営ということで、出すことが適当なのか、またその辺の内容に応じてまた協議していこうということで地域医療振興協会さんとお話ししておりますので、入った分をそっくり全部指定管理者の方に出すというようなことの結論はまだ至っておりませんので、今後またその辺の考え方につきましても皆さんと協議した中で決めていきたいというふうに考えておりますので、その際よろしくお願いしたいと思います。
他に1番岸野議員。
はい、1番岸野です。すみません、簡単な話です。1ページの一番下から2行目、これ1周年が適当ですか。100周年というふうにだいぶ言ってるのにここだけ1周年なのはという疑問です。
町長、
まあ、言われるとおり丸が2つ足りませんです。すいません。
他に質疑を終結し行政報告を終わります。次に施政方針を求めますが、本件につきましては3月8日に代表質問を行いますので、ここでの質疑は省略いたします。提出者の報告を求めます。町長。町長、
それでは施政方針を述べさせていただきます。はじめに本日ここに平成25年度の予算案並びに関係諸議案の審議をお願いするにあたり、私の町政運営に対する基本的な考えと新年度における主な施策の概要を申し上げ、職員、議員並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。今冬は12月中旬からの降雪で、平場のスキー場も予定通りにオープンでき、1月末の各スキー場の来場者数はファミリー層への営業展開などにより前年を上回り、多少なりとも明るい兆しが見えてまいりました。今年、湯沢町はスキー伝承100周年という節目の年を迎え、観光協会や各スキー場において様々なイベントを実施して、誘客活動を展開しております。これからのさらなる入り込みを期待するものであります。さて、今年は見通しということで、再生の年、脱皮の年と言われております。国政においては、先の衆議院議員総選挙で自民党が圧勝して政権を奪還し、
安倍内閣が円高デフレ脱却を脱却に向け、金融政策、財政政策、成長戦略の三本の矢で取り組むアベノミクスを宣言して、矢継ぎ早に経済再生に向けた大型補正予算と新年度予算を編成し、補正予算は今国会において可決成立いたしました。この大型予算によって一日も早く日本の景気が回復し、町民の皆さんの暮らしにおいてそれを実感できるように願うものであります。次に重要施策と調整運営についてでありますが、新年度の調整運営にあたっては、まちづくりの方針指針である湯沢町総合計画の基本構想並びに前期基本計画の基本政策に沿って施策を一つ一つ堅実に実行してまいります。中でも重要施策として有給町有地となっている乗田工学跡地を企業誘致への投資と位置づけ、汚染土壌の除染を行い、この一段の土地を対象用地として全国に発信し、企業誘致につなげたいと考えております。観光産業とともに、新たな産業誘致により、産業構造を構築し、雇用機会を創出して若者の定住化を図り、若者が町の運営に参加できるような町づくりに取り組んでまいります。企業誘致は全国の自治体で取り組んでおり、今の日本の厳しい経済情勢の中で、企業、誘致企業を見つけることは難しい状況でありますが、まず土地の土壌改良を行うことが企業誘致の第一歩と考えております。次に、統合文教施設につきましては昨年10月に起工式を行い、工事に着手いたしました。工事が安全かつ滞りなく進むよう、設計施工管理者、施工者と力を合わせ、開校開園に向けて取り組んでまいります。以下、予算編成と執行及び主な施策の概要を説明申し上げます。まず予算編成と執行であります。政権交代以降、日本経済は足元の景気には持ち直しの兆しも見られるものの、本格的な回復にはまだ時間がかかるという見方がある中で、政府日銀は景気判断を上方修正しておりますが、湯沢町の主産業の状況を見れば観光客の入り込みは依然として低迷をしており、昨年度は交付税の不交付団体から調整不交付団体となっております。このような厳しい財政状況の中で、新年度予算では継続事業である統合文教施設整備に20億9162万4000円、三俣地区振興対策として道の駅三俣等の整備費として9054万円を計上するとともに、平成7年度に競売取得した旧乗田工学跡地の除染費として4億6300万円を計上したところこと等により、予算総額は前年比で11億2800万円、16.5% の増となりました。歳入面では、償却資産税等の減少により、徴税収入が2118万円の減となりましたが、財政力指数が1を切ることが想定されることから、特別交付税を1億円計上いたしました。その他、統合文教施設整備のために国庫補助金、交付金を7億7687万円、記載を7億7930万円と、学校建設基金5億3545万円を充当するとともに、三俣地区振興対策には国権補助金3400万円、記載2520万円、財政調整基金から3150万円を充当したことにより、国庫支出金が前年比2億5904万円増の10億9527万円、繰入れ金が前年比5億65万円増の11億7117万円、 調剤が前年比2億6740万円増の8億7900万円となっております。上記大規模事業以外の新規事業といたしましては、大源太キャニオン旅行村トイレ浄化槽改修工事に2700万円、冬季のドクターヘリの離着陸場の整備費に1972万円、いちご湯沢駅新幹線ホーム渓谷ブロック設置費補助金1360万円等を計上いたしました。なお人件費は一般会計関係で職員が7名減少したこと等により8029万円の減額となっております。次に主な施策の概要であります。まず市区を通じてまた訪れたくなるまちづくりということで、観光と商工業の振興でありますが、湯沢町の基幹産業は観光であり、平成17年にまた来たくなる観光地を目指して観光立庁を宣言いたしました。そして毎年10月16日をありがとう湯沢の日といたしました。それはお客様に暮らしてみたい、訪れてみたい、また行ってみたいと思わせる魅力ある地域づくりを目指すことに他なりません。当庁の観光の中核を担う湯沢町観光協会が一般社団法人となって2年目を迎えるにあたり、町で実施いたしました宣伝業務は湯沢町観光協会に補助金という形で事業展開することといたしました。宣伝業務が行政の発想から民間の発想と手法に変わることで、より柔軟な事業展開が可能になり、成果を上げることができるものと確信をしております。また観光の主力でありますスキーは湯沢町の観光の原点でありますので、関係団体と協力をし、スキー産業の振興を推進してまいります。さらに、四季観光の充実が当庁にとって喫緊の課題となっておりますので、新たな湯沢町観光振興計画に沿って、魚沼地域の伝統や文化等の見直しを行い、壱岐国ならではの地域のプラン化に取り組み、プレディストネーションでは小説雪国や北越雪庇などを取り入れながら、2014年春新潟ディストネーションの準備を進めてまいります。アベノミクスの影響もあり、為替相場が円安に触れてきたことから、インバウンドに対する期待が膨らんでおります。課題となっております外国人のお客様の誘致に対する取り組みについては、新潟県や国際観光テーマ地区推進協議会などと連携をした東アジア諸国の国々を中心に商品事業を積極的に展開をするとともに、在日の欧米人に対するプロモーションや誘客事業を支援してまいります。さらに、地球に観光券事業等とタイアップした富裕層の個人旅行客をターゲットとして、誘客促進事業や受け入れ体制整備を進めてまいります。次に三俣地区の地域振興であります。道の駅三俣につきましては、平成25年秋のオープンに向けて工事を行うとともに、管理運営については指定管理者を決定してまいります。町並み集計整備事業については、昨年度に策定した要項により新年度実質的に制度を適用して事業を開始いたします。国事業の清津川護岸整備事業につきましては、平成22年度から実施設計に着手し、平成23、24年度に一部測量と物件調査を実施してきました。新年度は引き続き用地測量、物件調査、用地買収等を行うとともに、一部工事に着手する予定であります。また、河川スポーツ公園等の関連事業につきましても、地元協議会の皆さんと具体的な協議を重ね、国、県、町の三者一体となって、早期の事業着手を目指しております。次に温泉街の無電柱化の推進であります。県道湯沢温泉線の温泉通りにつきましては、湯沢温泉事業組合、協同組合の皆さんが、地域商店街活性化事業の補助制度を活用して、地域の生活者が利用しやすい誰もが集まれる温泉街の創造を目指して、
活動をしており、昨年度は地域の基本的合意形成を図るため、湯沢町の新潟県の美しい町づくり推進事業を活用して、温泉通りの住民の皆さんが景観づくりワークショップを開催しております。新年度は歩行者空間と無電柱化の実現に向け、新潟県より地域振興戦略事業の支援をいただき、町も協力して歩道整備の地元計画案を策定する予定であります。次に2番目に、働きがいのある活力ある町づくりであります。まず農林業の振興ですが、新年度は首都農地プランの制作がスタートして2年目となります。 TPP 環太平洋戦略的経済連携協定を交渉参加が問題となっている中で、我が国の政策目標平成22年3月31日閣議決定である食料自給率 50% を達成、平成32年度するための政策でありますので、町といたしましても農家の皆さんと協議しながらこの事業に取り組んでまいります。農業者人口の減少と高齢化の進行で後継者不足による耕作放棄地の発生が懸念されておりますが、当庁では4箇所で中山間地域直接支払い制度に加入をし、集落全体で耕作放棄地対策に取り組んでおります。今後とも食料の自給率向上と農地の多面的機能の保全のため、中山間地域の農業を支援してまいります。当庁の蕎麦や神楽南蛮、いちごや山菜がお客様に提供されて好評を博しており、地産地消の先駆けとなっております。南魚沼市に完成した道の駅雪明かりの直売所、四季味わい館の売り上げも順調で、町長からの出品者もおられます。町内の農産物の生産を推奨し、雪国の食のブランドの一翼を担えるように、農商工の連携と6次産業化を推進してまいります。また平成18年度から湯沢温泉旅館と農家で開始をいたしましたいちご湯沢産コシヒカリ新米キャンペーンは、宿泊のお客様だけではなくお土産として人気が高く、食のブランドとして定着し、24年産米の販売数量も増加をしていると報告を受けております。農産物への鳥獣被害防止策につきましては、新年度も引き続いて実施をしてまいりますが、闇雲に追い払うだけではなく根本的な対策にならないことから、ニホンザル、イノシシ、カラス、ツキノワグマ等からの被害防止対策として、現場での勉強会と研修会を実施するとともに、有害鳥獣の捕獲強化を行ってまいります。地球温暖化が進行する中で、環境保全や国土の保全、水源環境の機能や保健レクリエーション機能などを森林の多面的機能に見直されております。平成23年から新潟県フジロックフェスティバルの主催者の株式会社スマッシュと引き続きフジロック会場周辺の森林やボードウォーク整備への支援と、飛ばしちゃった。スマッシュとフジロック森プロジェクトを立ち上げましたので、新年度も協定に基づき引き続きフジロック会場周辺の森林やボードウォーク整備の支援と、鳥遊林の保育及び整備を実施し、町の財産としての木材の育成と森林の多目的機能の保全を図ってまいります。次に定住交流促進事業であります。昨年度は日域居住の情報誌湯沢暮らしを見直し、町内不動産業者が発刊をしているフリーペーパーの中に湯沢暮らしのコーナーを確保して、いちごつまり氷や魚沼の魅力を広く紹介をしてまいりましたが、新年度からはさらに踏み込んで季節の旬の情報を発信しつつ、日域居住実践者の皆さんの湯沢暮らしを紹介し、ユーザーの魅力を発信してファンの獲得と交流の輪を広げてまいります。次に土壌汚染対策事業であります。平成 除染対策事業であります。平成7年9月競売により取得した瑠璃田工学跡地54,918平米は購入前から土壌汚染が指摘をされていたため、汚染状況調査を行った結果、重金属及び揮発性有機化合物が検出されました。これを受けて新潟県に汚染内容を報告していることから、現在は県のホームページで汚染土地として公表をされております。本県土地は取得から18年という長い年月が経過してしまいましたが、高速のインターからも近く企業誘致に最適な土地であることから、新年度において本県土地の除染を行い、重要施策でも述べましたが、企業誘致の対象用地として全国に発信をしてまいります。次に企業誘致の推進であります。創業文教施設の工事が始まり、小中学校は平成26年春の開校とを目指しておりますが、これを完成した暁には廃校舎が5校生ずることになります。この廃校舎が再利用されない場合は、多額の維持管理費をかけるか、数億円の拒否を投じて取り壊すことになります。昨年5校の小学校及び保育園の利用等について、提言の利用と募集を行った結果、具体的に利用の申し込みがあったのは、三国小学校のみであり、他の利用申し込みはありませんでした。新年度は残された施設について、無償貸与または無償譲渡について皆様方のご理解をいただく中で、企業誘致等を図りたいと考えております。次に、安心して自分らしく暮らせる街づくりであります。まず、社会福祉全般でありますが、町の高齢化率は平成25年1月末で 30.64% となり、全国平均を上回るペースで高齢化が進展しております。高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯を取り巻く状況は厳しさを増して、地域の中で日々の生活に不安を感じる町民が増えている。また飛ばしちゃった。
世帯や高齢者の世帯など、要援護性の
高い世帯の増加、さらには認知症高齢者の増加など、高齢者を取り巻く状況は厳しさを増し、地域の中で日々の生活に不安を感じる町民が増えているものと思われます。町民生活の不安を軽減し、安全と安心の確保を図ることを重点に、高齢者が健康で生き生きと住み慣れた地域で生活をし、介護が必要になっても、福祉サービスの利用などにより、自分らしく生活できるような環境整備に努力をしてまいります。その上で厳しい財政状況を踏まえ、これまで実施してきました各種事業の内容の見直しや、地域と行政と等が共同して解決するための仕組みづくりに取り組み、効果的で持続性のある事業運営を図ります。また、これら社会福祉の向上には、これまでもご活躍をいただいております、町社会福祉協議会、関係団体や町民ボランティア、そして地域の方々との連携や支援が不可欠でありますので、引き続き協力体制を深めてまいります。次に、障害者施策であります。新年度は第2期、湯沢町障害者計画、第3期、湯沢町障害福祉計画の2年度目にあたります。基本理念である、誰もが安心し、生きがいを持って暮らせる町づくりを目指しての実現に向け、社会参加の促進、生活の場、働く場の確保、教育の充実、保健医療の充実、社会福祉サービスの充実と基盤整備、日常生活の支援、社会の街づき、福祉の街づくりの推進などとともに、環境づくりや地域で自立した生活を送る場の整備など、関係者及び関係機関と力を合わせて取り組んでまいります。障害者の自立した生活を支援するために、サービス利用計画の作成と経過確認作業であるモニタリングを相談支援センター南大沼に委託して引き続き実施をしてまいります。また、新年度から難病患者の福祉、障害福祉サービス利用、
育成、医療、給付が町の役割となりますので、円滑に実施できるように努めます。次に介護保険事業であります。進展する高齢化に伴う小問題に対応するため、介護保険事業の安定的運営を目的とした第5次5期介護保険事業計画において、施設の基盤整備として特養30床の整備を計画をしております。この実現により、入所期待者の解消を図り、自宅で自宅で介護が困難な要介護者の支援の体制を強化します。新年度は運営法人等との連携を密にし、サービス提供ができるだけ早期に行われるように図ります。また、被保険者が要介護状態、または要支援状態とならないための温水健康体操教室や健骨体操などの介護予防事業を引き続き実施をしてまいります。そして、年々増加している認知症高齢者に対応して、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指し、平成23、24年度に国の補助事業を活用して実施した認知症施策総合推進事業の流れを継続し、町民の協力を得ながら、認知症の普及啓発や支援者育成と見守り体制の構築を重点的に実施をいたします。さらに、新年度において第6期介護保険事業計画の策定に向け、高齢者、要介護者、介護者を対象とするニーズ調査を実施する予定となっております。次に湯沢町ファミリー健康プランです。新年度は新たな町の健康づくり計画、湯沢町ファミリー健康プランの初年度となります。町民自らがファミリー健康プランの行動目標に責任と役割を持ちながら行動推進をしていけるよう取り組みをいたします。ファミリー健康プランの推進にあたっては、メインスローガンである自然を大事に人に優しく触れ合いのある元気な街を目指して、3つの重点指針である心、体、地域性の行動目標の達成に向け、各年代層それぞれにあたって取り組みを展開してまいります。次に、がん検診の受診率向上であります。病気の早期発見、早期治療のため、新年度も各種がん検診と健康検査を実施しいたします。健康検診、審査を実施します。昨年度に引き続いて、20歳から40歳までの5歳刻みの方を対象にした子宮頸がん検診と、40歳から60歳までの2歳刻みの方を対象にした乳がん、大腸がん及び胃がん検診が無料となるクーポン券を発行して、がん検診を推進し、受診率の向上を図ります。また、肝炎ウイルス検診も昨年同様に40歳から60歳までの5歳刻みの無料実施をいたします。ぜひ自分の健康は自分で守るという意識を持って、自主的に受診をいただきたいと思います。次に各種保険事業であります。住民検診や各種保険予防接種を例年に引き続いて行い、生活習慣病等の発症や重症化の予防と合わせ、正しい知識の普及、住民の健康水準の向上を目指します。また、保健師による地域保健活動を充実させ、町民が地域の中で家族や近隣の人々とともに健康な生活を送ることができるようサポートをいたします。次に国民健康保険事業であります。国民健康保険の安定的な運営の確保は町の重要な施策の一つでありますが、財政構造は依然として厳しいままであります。新年度予算も平成21年度から24年度の4年間と同様に税収が不足をしており、基金の繰り入れと一般会計からの法定外の繰り入れで補わなければならない状況であります。今後も医療費は増大傾向にあることから、国庫財政の安定維持のために 必要な国保税の引き上げにご理解をいただきたいと思っております。一方で、収納率の向上、また医療費削減のため、後発医療品、ジェネリック医薬品活用の差額通知の発送、各受診者や重複受診者への 他受診者や重複受診者への適正受診の呼びかけ、人間ドック女性健康への関心を深める事業等を行ってまいります。次に魚沼基幹病院です。魚沼基幹病院の運営財団となる一般財団法人新潟県地域医療推進機構が昨年4月に設立され、平成27年6月の開院に向け建設工事が始まっております。基幹病院の整備により、県域での救急医療や高度医療が確保され、地域医療の充実と質の向上が大いに期待されるところであります。現在、開院に合わせ、地域医療連携ネットワークの構築、緊急医療体制など、魚沼、南魚沼医療圏域の在り方について、検討がなされております。今後も関係機関と連携しながら、地域医療の充実と推進を図ってまいります。次に病院事業であります。近年、医療機器の入れ替えや施設の劣化等による修繕を要する費用が大きくなってきております。新年度では X 線 CT 撮影装置や生化学自動分析装置等の更新を行う予定であります。今後も指定管理者と一緒に計画的な医療機器更新と施設整備を行い、安心安全な医療提供と市民、町民の皆さんから信頼される湯沢病院となるよう努めてまいります。なお、湯沢町保健医療センターが平成14年8月開院以来、365日24時間対応の診療により、町民はもちろんのこと、湯沢町を訪れる多くの観光客の安心を築いて、10年が経過いたしました。湯上センター長をはじめとした病院関係者及び地域医療振興協会の皆さんに日頃のご尽力に対しまして厚く感謝を申し上げます。今後もかかりつけ病院として引き続き町民への医療と安心のためご尽力をいただきたいと思います。次に子育て支援の充実であります。認定こども園の開園に向け充実した保育サービス提供のため具体的な利用ガイドラインを作成し、着実に準備を進めてまいります。また、統合後の子育て支援センター機能の充実を図るため、関係機関等と協力をしながら、地域の子育ての核となるよう、センター機能構築のための準備も合わせて進めてまいります。そして、引き続き保育士研修に積極的に取り組み、子どもたちの健やかな成長のため、保育の質の改善、向上を目指すとともに、支援を必要とする子どもたちには、それぞれの状況に応じた取り組みを行ってまいります。次に、ドクターヘリの冬季着陸場の確保であります。新潟県は昨年10月30日から、新潟大学医師科総合病院を基地としたドクターヘリの運航を開始いたしました。このヘリの運航は、昼間限定ではありますが、365日の運行体制を確保しており、湯沢町までの飛行時間は35分となっております。町内でも昨年は2回ほど出動要請を行っておりますが、新年度は冬期間も利用できる離着陸場の整備を行ってまいります。次に4番目、自然とともに快適に暮らせる町づくり。まず環境衛生であります。一般廃棄物の処理につきましては、処理の効率化と環境負荷の提言が求められておりますが、2月1日に湯沢町、南魚沼市、魚沼市で廃棄物処理施設の新設及び処理について相互に連携をし、広域的な処理を推進していくことを目的とする覚書を締結したところであります。当面の課題として湯沢町と魚沼市が市に浄化槽汚泥等の処理を委託している南魚沼市環境衛生センターの飼料処理施設の老朽化があります。南魚沼市では将来の処理量の見込み、 建設や維持管理にかかるコスト等を比較検討した結果、新たな施設について新潟県魚野川流域下水道六日町浄化センターの敷地内に埋処理施設を設置して同センターに直接投入する方式とし、平成30年度の徴用開始を目指すことといたしました。今後、新施設での処理について、魚沼市とともに南魚沼市と協議を重ねたいと考えております。次に、木造住宅耐震診断改修の充実であります。東日本大震災以降、各地で地震が多発していることから、地震災害に備え、町民の防災意識の向上を図るとともに、災害に強い町づくりを推進するため、町内に定住する木造住宅の耐震診断、耐震改修を行う人に対し、引き続き補助金の支援を行い、防災安全対策の充実を図ってまいります。次に、国設住宅の整備支援です。住宅の効果的な雪処理を推進し、促進し、住みよい生活環境を作ることも、ことを目的に、住宅を国設住宅に新築改造しようとする人に対し、新年度も引き続き、対象工事費の一部を補助し、町民が安心して冬期間の暮らしができるように支援してまいります。次に、除雪体制の強化充実であります。冬期間の道路交通確保は、町民の生活環境の確保と経済活動を維持していく上で重要な対策です。今年度も消雪パイプと機械除雪を主体に、国土交通省、新潟県及び地域住民との相互の連携を図って安全で効率の高い除雪を目指しております。歩行者空間確保につきましては、雪道計画により通学路及び冬季観光施設を中心に小型除雪機械による歩道除雪を行っております、参ります。次に道路橋梁河川の維持整備であります。道路整備につきましては、未整備箇所を町全体から抽出をして、順次改良していくこととしております。新年度は昨年に引き続き、中里スキー場線消雪パイプ新設工事と、田中平沢線の改良工事を実施していくことともに、東山線の高速道路下から立ち柄橋間の改良に伴う設計と矢後線の雪崩予防施策施設の新設事業に着手してまいります。維持管理面におきましては安全な交通確保に向け、消雪施設をはじめとする道路構造物、舗装、橋梁の改修や維持管理等を推進してまいります。また、水路や消火栓の維持整備を適切に実施をしてまいります。次に公園の維持整備であります。公園長寿命化計画に基づき、都市公園安全安心対策緊急総合支援事業として、昨年度から中央公園の施設改修に着手しているところでありますが、新年度はレジャープール天井改修と、テニスコートの改修工事、カルチャーセンターの監視装置の更新を行います。次に、国道県道の整備促進であります。国道関連では、昨年度に引き続き、関係機関との連携を図り、新三国トンネルの早期工事着工や、歩道拡幅工事等の実施と、17号三国塩沢間の調査、改修や3535県境部の調査採択に向け要望活動を行ってまいります。県道関連では、原新田関町内の一五湯沢停車場岩原線の 改良事業をはじめ、以前からの要望路線について、事業採択に向けて引き続き要望活動を実施してまいります。次に、砂防事業の促進であります。一級河川、信濃川水系の大野川と京津川の最上流に位置し、雄大な自然環境を財産とする当庁にとって、砂防事業は地域の保全や生活環境の安全安心を確保する重要な事業であります。今後も国土交通省や新潟県に砂防施設の整備促進を要望してまいります。次に下水道の維持整備であります。水道については安全で安心して利用できる水質の確保と安定供給を図るため、昨年から実施している岩っ原軽装室の電気設備更新等を引き続き行ってまいります。公共下水道については老朽化が進んでいる伊豆川浄化センターと浅海浄化センターの改修工事を引き続き実施いたします。また、三俣地区は平成28年度の徴用を目指して引き続き環境の埋設工事と処理場の建設工事に着手をいたします。次に、防災対策の推進であります。昨年、東京電力柏崎刈羽原子力発電所における事故等の通報連絡に関する協定で締結をいたしましたが、平成25年1月には、それから一歩踏み込み、条件付きではありますが、現地確認及び損害の保障を加えた東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る住民の安全確保に関する協定書を取り交わしました。今後も原子力安全研究会の中で避難計画等の原子力災害について検討してまいります。土砂災害関係では三国地区のハザードマップを作成、配布するとともに、三俣地区につきましては、区域指定に向けて準備を進める予定となっておりますので、そのハザードマップも作成できればと考えております。新年度の新規緊急防災通報整備といたしまして、災害などの緊急時に FM 域群には発する信号で自動的に電源が入る緊急告知ラジオを年次計画で配布するとともに、町内における FM 域群の電波調査を実施し、中継アンテナ等の設置の検討も行います。次に5番目ですが、誰もが学べ個性を誇れる街づくりであります。まず、国際交流であります。昨年7月、ソルトレイクのクルーン郡長をお迎えし、念願でありました姉妹都市協定の調印ができましたので、新年度はそれを記念して湯沢町から桜の苗木を贈呈し、子どもたちのマグナ訪問に合わせ、記念祝辞を行いたいと考えております。なお、マグナ側からは、東京文教施設の完成時に、ユタ州の木、青頭皮の記念祝辞を行っていただくということで話を進めております。これらの事業を通じて、姉妹都市としてさらに友好と交流の輪を深めたいと考えております。次に学校教育の充実であります。知、徳、体の調和の取れた児童、生徒の育成に努め、学校教育の充実を図ってまいります。特に、新年度は翌年の統合小学校と中学校の開校に向けて、小中一貫した考え方に立った教育の充実に向けて取り組むとともに、統合後の教育課程や指導内容等詳細な部分まで準備を完了する必要がありますので、引き続き管理指導主事を教育課に配置して対応してまいります。配置して対応いたします。また、発達障害などによる特別支援教育が必要な児童、生徒が増加傾向にあることから、介助員等を対象とした研修などにより、児童、生徒等の状況に合った教育環境に配慮した対応を行ってまいります。次に、湯沢学園建設工事であります。昨年秋の着工後、降雪により現場での施工を一時中断しておりましたが、先月末から除雪作業を再開いたしました。 平成26年4月の新しい校舎での小中一貫教育のスタートに向けて、小中教室と交流アリーナ等などの工事を鋭意進めてまいります。統合文教施設整備につきましては4カ年の継続事業でありますが、2年目となる新年度事業費として予算編成でも述べましたが、20億9162万4000円を計上いたしました。工事にあたりましては、工期短縮を図りつつも、十分な品質と性能を確保した施設となるよう、安全にも十分配慮しながら、施工者、設計、管理者と力を合わせて進めてまいります。また、新年度には、並行行事や小中学校の移転なども予定されており、保護者や地域の皆様のご協力をいただきながら、湯沢町にとって新たな歴史が始まる位置づけ年と位置づけて取り組んでまいります。次に障害学習の推進と文化振興であります。障害学習の取り組みにあたりましては、引き続き自立する湯沢町民の育成を大きな柱として取り組みを進め、学習意欲の向上や地域の教育、文化活動における指導者の確保と育成を目指します。また、設立2年目を迎えた湯沢町総合型地域スポーツクラブの自立に対する支援を継続することで、生涯を通して健康づくりや仲間づくりなどに取り組める環境を確立し、町民の自発的な行動を促す一助になると考えております。第17回を数えましたいちご湯沢全国動画展は、前回を上回る多数の力作をお寄せいただきました。全国的な公募展として定着しておりますので、新年度も引き続いて開催をしてまいります。合わせて、街中美術館の充実を図るとともに、町外での展示機会も増やすことで、動画の街、湯沢の発信力を高めたいと考えております。6番目ですが、持続可能な自立した街づくり。まず、協働による街づくりの推進であります。昨年5月から各リゾートマンションに広報湯沢や議会代理等を届け、街からの代理の専用のコーナー等を作っていただくようお願いをいたしましたが、新年度はこれを一歩進め、リゾートマンションの理事長会議を開催し、町の現状を報告するとともに、町に対する提言等をいただき、リゾートマンション所有者との接点を広げる中で、第二のふるさとである湯沢町の町づくりに参加をしていただくことを考えております。次に行政運営の効率化であります。町税収入が激減する中で、行政サービスを何とか維持するために、機構改革を行い、16部局を9部局に再編するとともに、最大235名いた職員を139名まで縮小し、民ができることは民へお願いする中で、行政運営の効率化と経費の削減を図ってきましたが、今後も合理的で柔軟な組織再編を、編成を行ってまいります。職員研修については、職員の資質の向上のため、これまでの研修機関での研修や、外部機関での研修を引き続き実施するとともに、より多くの職員が平等に受講できるように内部研修をさらに充実をしてまいります。また、職員が自主的に行う研修への支援も継続し、行政課題の研究や街づくりの推進に対する啓発意欲を高めるよう努めてまいります。次に、湯沢町公民館の指定管理者制導入であります。職員数減少に伴う対応と経費縮減、またサービス内容の充実と効率化等を目的として、湯沢町公民館の施設管理事務等について、平成26年度からの指定管理者制度の導入を目指して作業を進めてまいります。検討、検証等を十分重ねた上で、その内容等について適宜お知らせをしてまいりたいと考えております。次に、国土調査事業の推進であります。東日本大震災により繰り越しとなった平成23年度の三俣地域の地籍調査事業や、昨年度の関場 中学校周辺、境町の遺跡調査事業も無事終わり、新年度は昨年度に実施した地区の閲覧と中央公園、宮部周辺の国道の西側地区で、湯沢インター北側の地区の筆解と一筆筆致測量、隣接する国道東側の小原石次郎と町営東山団地近辺の基準点設置及び基準点測量を実施いたします。次に町税等の徴収対策の強化であります。税の適正な課税と確実な収納は町財政の根幹であります。当庁の徴収率はここ数年間上向きになっておりますが、望ましい数値にはまだ程遠く、税収の確保は最重要課題の一つと考えております。まず新たな滞納の発生と滞納額の増加を未然に防ぐため、少額の滞納が生じた時点での早めな納付勧告や臨行徴収、納税相談を行うように努めます。また口座振替やコンビニ納付に加えて、新たにクレジットカードによる納付についても導入に向けて検討を重ね、納めやすい環境の整備を進めます。納付に誠意を見られない滞納者に対しては、実態調査による預貯金の差し押さえや動産、不動産のインターネット購買など滞納処分を厳しく行い、税金の公平と納税の公平と税収の確保に努めてまいります。税の滞納は県下自治体すべての課題であることから、市町村と県の合同徴収組織として平成20年度に新潟県徴収機構が設置されてから今年で5年目を迎えております。当庁は困難案件への接触力や滞納処分技術が年々向上し、新年度は県内でも上位の成績を上げることができました。南魚沼県税部のご指導の賜物と感謝をしております。引き続き県税部との連携協力関係を強め、徴収率の向上と滞納額の圧縮を図ってまいります。以上、新年度に向けた施政方針を申し上げました。創意と工夫をもって職員一丸となって町政の発展のために取り組んでまいります。何卒議員並びに町民の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。終わります。
施政方針表明を終わります。ただいまの時間10時52分です。11時10分まで暫時休憩します。ただいまの時間11時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第6報告 B 第2号新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の報告について並びに、日程第7報告 B 第3号損害賠償契約の専決処分の報告についてまでの報告2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。日程第6報告 B 第2号新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の報告について、日程第7報告 B 第3号損害賠償契約の専決処分の報告について、以上2件について順次提案理由の説明を求めます。町長。町長。
最初に報告 B 第2号新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分について報告をいたします。まず組織する地方公共団体の数の減少につきましては、下越清掃センター組合及び上越地域水道水供給企業団が解散をし、 新潟県市町村組合を脱退するための現象であります。また小千谷市から公平委員に関する事務について単独処理事務と比較して処理実績があり委員構成及び事務局体制が充実をしている、審査事案について専門的な知識を有した委員が専門的な見地から的確で効率的に審査をし判定がなされるなど専門性が高まり公平性が確保されることから公共処理事務に加入したいと申し出がありました、あったので新たに小千谷市を別表第2の2の項および3の項に指定する事務に加えるため新潟県市町村総合事務組合規約の変更をするものであります。次に報告 B 第3号損害賠償契約の専決処分について報告いたします。専決1号につきましては平成25年1月7日午後3時から午後4時の間に被害者が湯沢病院の地下駐車場に駐車をし健康増進施設に行っている際に福祉センターから雪が落ち被害者の車両に損傷させた物損事故に対する和解が成立したもので議会の委任による町の専決処分事項の指定に基づき平成25年1月11日に専決処分したものであります。なお被害者が駐車した位置は吹き抜けになっている場所であり例年は雪が積もり駐車できない状況になっておりますが事故当時は雪が少なく駐車することが可能になっていたが駐車禁止等の措置を怠ったため事故が発生したものであります。以上地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をいたしましたので報告をいたします。終わります。
これにて日程第6報告 B 第2号並びに日程第7報告 B 第3号までの報告2件を終わります。日程第8報告 B 第4号平成24年度一般会計補正予算第7号の専決処分の報告について並びに日程9報告 B 第5号平成24年度一般会計補正予算第8号の専決処分の報告についてまでの報告2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。日程第8報告 B 第4号平成24年度一般会計補正予算第7号の専決処分の報告について日程第9報告 B 第5号平成24年度一般会計補正予算第8号の専決処分の報告について以上報告2件について順次提案理由の説明を求めます。町長。町長。
最初に報告 B 第4号平成24年度一般会計補正予算第7号の専決処分について報告をいたします。この補正予算は本年度は降雪が早く除雪費用の支払いに不足が生じているためそれを含め歳入歳出それぞれ8515万9000円を2月19日付で専決をさせていただいたものであります。次に報告 B 第5号平成24年一般会計補正予算第8号の専決処分について報告をいたします。この補正予算は平成25年1月11日に日本経済再生に向けた緊急経済対策が閣議決定をされこの関連予算が2月26日に参議院で可決されたことに伴い交付申請や繰越等の諸手続きを必要とすることから2月27日付で関連予算等5億2287万3000円の専決をさせていただいたものであります。以上概要を説明いたしましたが詳細につきましては総務課長から説明させますのでご審議の上 承認いただきますようお願いをいたします。
半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。はい、それでは町長の説明に補足して説明をさせていただきます。最初に補正予算第7号でございます。6ページ7ページをお開きください。歳入でございます。歳入の県支出金でございますけれども、これにつきましては新潟県緊急雇用創出事業の臨時特別金事業の補助金が追加されるということで、この補助金が職員の3月分の費用であるということによりまして、先決をさせていただいたというものでございます。3ヶ月分、3月1ヶ月分ということでございます。あとは歳出の方で説明させていただきますけれども、不足部分につきまして財政調整基金8490万円を繰り入れるという内容でございます。まあ、この内容はですね、今の重点分野の雇用創出を除きまして、すべて除排泄経費でございます。除排泄経費が財政調整基金の繰入金金額と同じ8490万円ということでございます。中を見ますと、道路関係がですね、今回8490万円ほど、すべて道路関係の除排泄関係の経費ということになっております。合計金額で道路関係で3億1100万円、全部で合計でですね、当初予算12月、3月ということで、3億1100万円ほど、合計で今現在3億4800万円ほど、除排泄経費総額で、そういう金額になっております。はぐってください、8ページ、9ページでございます。観光費のところで緊急雇用関係で職員3月分の給与分の委託料ということでございます。あとは土木費関係、道路維持費で合計で8200万円、右側の方の詳細のところに電気料から除排泄の委託料、そういったものがそれぞれ記載しております。記載されております。まあ、一番大きいのが車道歩道関係の除排泄経費、その部分が6500万円と、あとは商売の電気料関係で1200万円ということになっております。その下、都市計画費の関係のところで2900万円ほど補正をさせていただいております。これにつきましては駅前広場、それから滝沢駐車場といったようなところの経費の除排泄経費の増というところでございます。続きまして、補正8号をご覧ください。はい、補正8号につきましては皆様方の手元にですね、平成24年度国の補正第1号による実施事業一覧というものが言っているかと思います。皆さんありますでしょうかね。この用紙1枚の紙なんですけども、はい、ありました。はい、それではまずその表に基づいて説明をさせていただきます。これが今回景気浮揚策として配りました国の補正予算第1号に基づく湯沢町の補正というものでございます。今回、景気浮揚のために前倒しで各市町村が行う事業がないかということで問い合わせがありました。湯沢町で出させてもらったのがこの表に基づく1から11までの事業、それから要望額としましては24補正要望と ということで、その補正要望額を湯沢町の方から出させていただいたということでございます。その結果、内示が来たのがその隣、平成242月先決というものがあります。そこで内示が来た金額はそれでございます。まあ、数字だけ見ると、町が要望した金額よりも内示額の方が若干増えたという内容になっています。まあ、この予算につきましては、当初、どのようなものになるか、補正があるということはもちろん分かっておったんですけれども、どんな程度のものになるかということは、全く私どもとしては不明でございました。従いまして、この前倒し分相当額につきましては、平成25年の投資予算にも計上されています。それで、まあ、今回、ここで前倒しにされた分につきましては、25年度の投資予算から最終的には抜かしていただくということになります。その右側の方に平成 H25 投資予算済みという金額が上がっています。その金額が、まあ、左の分だけ少なくなるという意味です。ただし、事業を計上、25年度に計上した金額よりもですね、今回の内示額の方が大きいのもありますので、まあ、トータルしますと、一番右側の25歳出補正予定額というトータルで見ていただくんですけども、一番下の約4億円ぐらい、投資予算から補正で減額にしなきゃならん金額だということでございます。じゃあ、真ん中のですね、H24、2月先決、丸2と書いてあるところをご覧ください。まあ、小説パイプのリフレッシュということで、井戸4本ですね、井戸4本を掘るというものでございます。このトータル的なもので説明させていただきますと、事業費で5億2100万円、100万9000円でしょうかね。そして国庫金で合計で2億4045万7000円。この国庫金はもちろん現金交付されます。そしてその隣、記載と書いてあります。記載は原則として補助裏全額充当ということで、2億5250万円あります。この補正につきま、この記載につきましては上の四角に書いてありますけれども、充当率基本的には 100%。まあ、一般財源が右側に出ているのはこれは単独費という考え方をしてください。100% 記載を充当しますと。補助金を除いた部分。それにつきましては、すべて交付税の基準財政需要額に参入されます。参入の仕方は単位費用と事業費補正と。いうことですけども、まあ、基本的に 100% 今後の交付税で、元利償還金については、それを見るという内容でございます。そして、左下のですね、点線の流し角がありますけども、そこをご覧ください。今、事業費が5億2100万9000円、そして国庫補助金が、国庫金が2億4045万7000円あります。その残った金額、記載の分と一般財源の分ですね、それを足すと、2億8055万2000円になるということです。今回ですね、地域の元気臨時交付金ということで、この2億8055万2000円の、まあ、普通の自治体は 80%、財政力が弱いところはこの 90%、財政力のあるところは、まあ、7割ぐらいになるんじゃないかという推測のもとに、まあ、これ、湯沢町が今、3カ年平均ですと、まだ財政力1を超えてますので、70% をかけました。そうすると、1億9638万6000円、まあ、約2億円ぐらい。これが、新年度でですね、湯沢町に交付されるというものでございます。まあ、本当に、今回は大盤振る舞いで、こういうもので、まあ、このもらったものをですね、当然のことながら、建設事業に充当しなさいよということです。まあ、事業費、丸々、もらって、なおかつ、財源が余るというような、今回の国の補正予算でした。それでは、予算書の中を見ていきます。第8号補正でございます。4ページをお願いいたします。4ページ、継続費の補正でございます。継続費の補正、今回、先ほどの表の一番下にありました、学校関係のですね、 先ほどのナンバー10、11の部分ですね、学校関係で、事業費が前倒しになったということで、24年度の年割額を変更させていただきました。増えました。そして25年度につきましては、25年の当初予算の金額に合わさせていただきましたということです。あとのところにつきましては、調整をさせていただいて、総事業費は変わりがありません。年割額24、25年が変更になりましたということでございます。なお、この25年度の部分につきましても、先ほど話をさせていただきましたけれども、補正予算で、今回、繰り上げ、前倒しになった部分については、補正で減額になるということですので、その時、またこの継続費の年割額は変更になります。ということでございます。あとは、繰越免許費の関係。基本的に今回の国の補正による事業の前倒し分につきましては、すべて次年度に繰り越すというものでございます。ただし、総合文教施設の関係につきましては継続費の定時繰り越し扱いをしていますので、この免許繰り越しのところには出てこないと。基本的に、しかしながら金額的には全て次年度に送るということでございます。それに、今の事業費の変更に基づきまして、また下の方のですね、地方債もの補正もされております。道路、都市計画、それから都市再生、学校教育といった部分で、総額で2億5250万円。先ほど記載のところで話をさせていただきましたけれども、これが2億5250万円、全額元利償還金を交付税で算入するというものでございます。はぐってください。8、9ページでございます。補助金、これも先ほどの補助金の数字と全部一致しているものでございます。それまして、この詳細な説明は省かせていただきます。国の補助金、それから調査の関係でございます。真ん中の繰入金のところでですね、財政調整基金単独費充当分としまして、2991万6000円をここに繰り出しているという内容でございます。はぐってください。10、11ページでございます。国の補正予算とはちょっと別になりますけれども、庁舎関係のですね、除雪費が足りなくなるということで、5回ほど増額させてもらっている、35万増額させてもらっています。その下の三俣地域の関係につきましては、道の駅の三俣地域の情報交流センターの部分が増になったと、前倒しになったということでございます。その下、土木費の関係です。道路維持費、道路維持費では道路ストックの総点検ということで、道路の付属物、照明器具ですとか道路標識、それから奥清津の発電所に行くトンネル、そういったものの安全点検をするということでございます。そしてその下が工事費関係、中里スキー場線の消雪パイプ、それから消雪パイプのリフレッシュ事業、これが先ほど話をしました井戸6本分、それから舗装関係の修繕ですね、中央線、土場山竹野道線等を予定しているということでございます。あとは矢後線の雪崩予防策の新設ということで、前倒して実施するということでございます。そしてその下、都市公園関係、レジャープールの天井の改修、それからカルチャーセンターの中央監視装置の更新、あとはテニスコートの改修ということで、4面ほどの改修を考えているという内容でございます。はぐってみてください。12、13ページ。この一番上も今回の国の補正ではなくて、中学校の除雪費が足りなくなったので、151万4000円ほど予算計上させていただきました。その下の文教施設の関係です。そこで今回1億9450万9000円ほど増ということで、これも前倒し分でこの金額になっているという内容でございます。はい、以上で説明を終わらせていただきます。
説明が終わりました。日程順に
質疑討論採決を行います。最初に日程第8報告 B 第4号平成24年度一般会計補正予算第7号の専決処分の報告について質疑を許します。7番南雲忠議員。
はい、7番南雲忠です。8ページ9ページの除雪対策費の関係でありますけれども、先ほどの行政報告それから今の提案理由を聞いてますと除雪非常に雪が降って除雪経費がかさんできて、補正しなければいけなくなったっていう話なんですけれども、これちょっと見てみたら昨年の23年度の決算額とほとんど同額ですよね。だから相対的に去年と今年そんなに変わったというふうには見えないんです。ただこの予算の計上が、これが先決の日が2月19日なんで、それ以降、まあ、だいぶ雪が降ってるんで、その辺がですね、これから、先ほど総務課長の方から若干の上積みみたいな話ありましたけれども、どのぐらい見込まれるのか、現在で教えてください。今の状況だと、この補正でもし終わるようであれば、昨年の決算額とほぼ同額であるというふうに見られるわけですけれども、それを踏まえた中で、ちょっと教えてください。
執行部答弁。はい、住谷課長。
はい、地域整備課長、住谷でございます。大体昨年度と質問の通り同じなんですけども、当初予算が、まあ、それだけ例年の通り、1点ずつ、まあ、ついてまして、雪が降ったら、まあ、補正しようという形で当初予算からそういう組み方されていますので結局、まあ、同じでございます。金額的にも、まあ、大体同じ金額になっておりますが、今後の、まあ、見通しとすればまた今後の見通しとすればまた昨年と同じぐらいな額になろうかと思います。
他に質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の起立を求めます。起立全員であります。したがって本案は承認することに決定いたしました。次に日程第9報告 B 第5号平成24年度一般会計補正予算第8号の専決処分の報告について質疑を許します。9番佐藤森正議員。
今の総務課長の説明でよく分かったという自信はないんですけれども、約2億円のお金が建設事業として湯沢町に降りてきたと、学校建築で今の湯沢町の土建業者の方々はすごく忙しくなっている中でこれだけの事業がまた降りてきて湯沢の土建業者で本当に対応しきれるのかどうかなんていう心配があるんですけどそんなことないでしょうかね。
半沢課長。
はい、総務課長半沢です。新年度にですね約2億円の交付金が出るということなんですけども、まあ、今考えていますのは基本的には25年度予算で予算措置してある部分の財源振り替え的なものが主なその人になるんじゃないかなと思っています。以上です。
他に質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案を承認する方の規律を求めます。起立全員であります。したがって本案は承認することに決定いたしました。日程第10推薦第1号湯沢町農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。農業委員会委員は平成25年3月30日をもって任期満了となります。この度の議会推薦の農業委員は1名であります。したがってであります。お諮りいたします。湯沢町農業委員会委員の推薦については、 議会として湯沢町大和土だる在住の南雲久司さんを推薦したいと思います。これに異議ございませんか。異議なしと認め、南雲久司さんを議会推薦とすることに決定いたしました。次に日程第11同意第1号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。執行部から説明資料の配布を求めていますので、これを許します。この資料は審議終了後に回収いたします。それでは本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。
同意第1号教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。教育委員会委員の清水道夫氏の任期が平成25年4月5日をもって満了となることから、引き続いて清水氏を教育委員に任命したく、議会の同意を求めるものであります。なお任期は平成25年4月6日から平成29年4月5日までの4年間となります。略歴につきましては配布の資料の通りであります。以上ご審議の上同意いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め、採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって清水道夫さんの教育委員会委員の任命については同意することに決定いたしました。資料開始をお願いします。次に日程第12議案第1号町有地の無償譲渡についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。
議案第1号町有地の無償譲渡について提案理由を申し上げます。湯沢町では第 5期介護保険事業計画において特別養護老人ホーム30床の増床整備を見込んでおり、この度社会福祉法人南魚沼福祉会が運営する湯の里園の増床整備として決定し取り組んでおります。つきましては整備事業の推進と円滑な運営を支援し、町の介護サービスの充実に寄与するため、その事業主となる町有地を無償譲渡するものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長から説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いいたします。
関健康福祉課長。
はい、健康福祉課長です。町有地の無償譲渡につきまして説明をさせていただきます。この度の無償譲渡します土地につきましては、 湯沢町大和沢神達阿沢大野原1647番490他3筆でございます。地目につきましては原野面積につきましては2687平米ということで、譲渡先は、南大野間市6日町712番地4、社会福祉法人南大野福祉会、でございます。この法人につきましては、南大野間市と湯沢町の協力で事業運営されている法人でございまして、法人の認可は昭和62年7月15日ということで、湯沢町では特別養護老人ホーム湯の里園、それから障害福祉サービス事業におきましては朝茨を経営しております。それでは資料を配布しました議案第1号資料をご覧ください。譲渡物件につきましては第1条で規定してございます。続いて、譲渡物件の引き渡しにつきまして第2条で規定しております。項はこの項は湯沢町になりますけれども、この契約締結後直ちに譲渡物件を乙に引き渡し、乙は譲渡物件の受領書を項に提出するものということでございます。用途の指定をしてございます。第3条で、乙は譲渡物件を特別養護老人ホーム湯の里園の上昇施設敷地として使用しなければならないということで、規定した。以下の第4条第5条で、規定してございます。今回土地無償譲渡仮契約書を3月4日昨日締結してございます。続いて、一図でございます。譲渡をする土地につきましては湯の里園の隣ということでございまして、次の資料をご覧ください。用地実測図というのをご覧ください。今回譲渡する土地につきましてはグリーンのラインで覆った部分でございます。今回30床増床の部分につきましてはピンク色になってございます。そこが建物敷地となる、予定でございます。一番広いところといいますか、一応15メートルの幅を持たせた形での敷地確保をしております。流につきましては、隣が山林ということで木が立っておりますので、倒れても大丈夫な距離を、一定の距離を保とうということでございます。下側の道路部分につきましては、建物の立つ位置という関係でどうしても15メートルは取れませんでしたが、5メートルは確保しているということで、支障はないものと考えております。全部の面積が2687平米ということでございます。この図面でいきますと、これは丸数面積につきましてはそれぞれ貸付地になっている部分もございますし、筆がありますので、面積がちょっと分かるように、表記してございます。丸1、丸2、丸3、丸 4、この4つを足していただきますと2687平米に、なります。で、この図面の中で青い線でくくっている部分と塗りつぶした部分がございます。この部分が直営地で町でございまして、それ以外が貸付地ということになってございます。ということで、譲渡した後この貸付に当たっている部分のところにつきましては、南大野福祉会の方から、貸付地の返還保証料をお支払いいただくということでございます。現在この事業につきまして、貸付地の皆さんには事前に、事業説明等をさせていただき、協力いただけることで進んでおります。町としましては今回この税務署と協議を現在進めておりますので、協議が終わり次第、南大野福祉会と一緒に、返還保証の方の手続きに入っていきたいということで考えております。直営地の方が約500平米ぐらいということで、2100平米ちょっと超える部分が貸付地部分があるということで、ご承知いただければと思います。以上で説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を求めます。起立、全員であります。したがって本案は可決されました。日程第13議案第2号町有地の無償貸付についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長、町長、
議案第2号町有地の無償貸付について提案理由を申し上げます。現在社会福祉法人苗場福祉会が大和土樽地内で老人介護施設小規模多機能型居宅介護事業所認知症対応型共同生活介護事務所を町有地の貸付を受けて運営をしております。これまで円滑に事業を実施をしており町の介護サービスとして不可欠な施設となっております。つきましては今後の事業の円滑な運営を支援し町の介護サービスの充実に寄与するためその事業地である町有地を無償貸付するものであります。以上概要を説明いたしましたが詳細につきましては健康福祉課長から説明をさせますのでご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
はい、議長。
関健康福祉課長。
はい、健康福祉課長です。無償貸付契約の締結につきまして、でございますが、土地につきましては、湯沢町大和土樽下中郷151番116、雑種地1853平米ということで、貸付先でございますが、中尾の間郡津南町大和足ヶ崎乙317番地1、社会福祉法人苗場福祉会と、理事長小山正道様でございます。次に、仮契約書をつけてございます。議案第2号資料をご覧ください。今回、この無償貸付につきましては、第2条に貸付期間を10年間としておりまして、期間満了後も交付協議の上更新することができるという規定で設けてございます。無償の記載につきましては裏のページに、料金のところに無償ということで記載してございます。一図でご覧ください。貸付地につきましては、皆さんもう建物が建っておりますのでご承知かと思いますがこちらの位置になりまして、裏に、こちらに一筆が分かる形で載せてございます。151の116と書いている部分でございます。湯沢町雑種地1853平米ということで台形状の形をしておりましてここにちょっと縦長で建物が建っていると右側の方が駐車場で使っているというようなことになります。この苗場福祉会でございますが平成5年6月21日に設立された法人でございまして当庁では先ほど町長が申し上げた通り地域密着型の事業を運営しているものでございます。この介護犬事業に伴う事業をしていただいているわけでございますがこの度湯の里園の方では町が協力しての事業をしておりましてそちらには無償譲渡という形でございます。今回介護保険の事業なかなか経営が大変な部分もございまして私どもを支援することとそれから均衡を保つ上でこの度の議案を提案したものでございますので、継続運営ができる形で協力していきたいという考えでございますので皆さんのご協力をいただければというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。
説明が終わりました。質疑を許します。9番佐藤森政議員。
佐藤です。これは苗場福祉会の方から要望があって、その要望に応えるというんじゃなくて、町からの私の善意で貸して、で今までの借地料金はいくらだったのか、参考のために。
関課長。
はい、健康福祉課長です。当初は年額で89万9300円ですが、昨年67万4900円ということで減額しております。かなりの額になろうかと思っておりますし、今回この提案させていただいたのは町の方から協力支援というようなことで、考えたことでございます。地域密着型事業ということで、やはり町民の中でいろんな事業展開今後してもらうためにも一定の支援が必要だろうというふうに考えておりまして、提案させていただいたものでございますので、よろしくお願いします。
他に質疑を終結します。お分かりいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。日程第14、議案第3号、南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約の変更についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。町長。
議案第3号、南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約の変更について提案理由を申し上げます。障害者自立支援法平成17年法律第123号の一部を改正する改正により、題名が障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変更となるため、本規約を改正するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては健康福祉課長から説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
関健康福祉課長。
はい、健康福祉課長です。南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約の変更についてでございます。裏のページをご覧ください。改正文を読みます。第1条第3条第2号および第5条第1項中、障害者自立支援法を障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に改める。付則この規約は平成25年4月1日から施行するということでございます。この共同設置しております審査会でございますが、南魚沼市と湯沢町で共同で設置しているものでございます。週4回ほど開催されている審査会でございますが、介護保険の認定に伴う審査をしているものでございます。この度、自立支援法がの題名が変わったために今回の改正をするものでございます。改正文を読みましたけれども、次の議案第3号資料に新旧対象表がございます。自立支援法のところにラインがアンダーラインが引いてありますが、その部分が新しい法律名に変わっているということでございます。以上で説明を終わります。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お分かりいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。日程第15、議案第4号、魚沼地区障害福祉組合規約の変更についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長、町長。
議案第4号、魚沼地区障害福祉組合規約の変更について提案理由を申し上げます。障害者自立支援法平成17年法律第123号の一部改正により、題名が障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変更となるため、本規約を改正するものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、健康福祉課長から説明させますのでご審議の上可決いただきますようお願いをいたします。
はい、次長。
関課長。
はい、健康福祉課長です。魚沼地区障害福祉組合規約の変更でございますが、こちらは魚沼地区障害福祉組合という、湯沢町のほか長岡市、十日町市、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、津南町で組織している一部組合の設置規則でございますが、その中に、障害者自立支援法を規定している部分がございまして、この度の法律の題名の変更に伴う改正でございます。新旧対象表第、議案第4号資料をご覧ください。第3条の規定されている部分の障害者自立支援部分を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変えるものでございます。この組合は魚沼学園と魚沼高専院の施設運営をしている組合でございますので、よろしくお願いします。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。ただいまの時間12時ちょうどです。13時まで昼食休憩といたします。ただいまの時間13時です。休憩前に引き続き会議を開きます。日程第16、議案第5号、湯沢町歴史民俗資料館雪国館の指定管理者の指定についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長、
はい、
町長。
議案第5号、湯沢町歴史民俗資料館雪国館の指定管理者の指定について提案理由を申し上げます。湯沢町公の施設にかかる指定管理者の指定手続き等に関する条例第6条に基づき、湯沢町歴史民俗資料館雪国館の指定管理者を一般社団法人湯沢町観光協会に指定したいので議会の承認を求めるものであります。指定期間は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間であります。なお本件につきましては、平成25年2月25日開催の湯沢町指定管理者選定委員会におきまして、 指定管理者の候補者として選定されたものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、教育課長から説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
はい、議長。
宮下教育課長。
はい、はい、教育課長宮下です。町長の説明に補足をして説明をさせていただきます。おおむねは今ほどの町長が説明させていただいた通りでございます。施設の名称といたしまして、湯沢町歴史民俗資料館雪国館でございます。指定管理者の名称が一般社団法人湯沢町観光協会、代表理事小林正一さんです。指定期間といたしまして、平成の25年4月1日から平成30年の3月31日まででございます。その次に、議案の資料として指定管理者選定委員会の資料をつけてございます。これは2月の25日に行われました指定管理者の選定委員会において、候補者の審議報告についてということで、町長に報告をされたものの写しでございます。説明は以上です。
説明が終わりました。質疑を許します。7番南雲忠議員。
はい、7番南雲忠です。今、その指定管理者の指定についての協議、このこれなんだ、選定委員会、で審査されたって話なんですが、何社ぐらい何団体応募して、そしてしかもこの選定委員会の中でどのような議論がなされたのか、それをお聞きしたいのと、それからですね、この件に関しましては、今までの総分の委員会、それから全協議会の中でお話を伺ってきた中でですね、私どもは本来行政でやるべき文化財の保護管理についてはこれは行政に残すべきだという話をしてきたわけですけれども、それはしないんだとこういう流れで来たかと思うんですよ。その後12月の議会の一般質問におきまして、町長の方ではそういう基地守るべきものは守るんだという話があったわけですけれども、これをその指定管理者の公募に出すときにどういう形で出されたのか、その後の話は全く聞いてないんですけれども、その町長が言ってた守るべき守るものは守るんだっていう形、どういう形で守られたのか、それをお聞きしたいんです。はい、2点お願いします。
宮下教育課長。
はい、教育課長宮下です。2月25日に行われました、指定管理者の選定委員会でございますが、私も出席をする予定でいましたが、その日ちょうど親戚の不幸がございまして委員会に出席できませんでしたが、報告、審議内容については別ですが、質問のもう一つの件について報告を受けておりますので、実際にその申請書を提出されたのは一つの団体だったというふうに聞いております。従いまして選定委員会でもその一つの団体についての審議がなされたというふうに聞いています。内容についてはちょっと私は出席しておりませんので、もし総務課長の方から後でまた説明させていただきます。それから3点目の文化財の関係については指定管理の業務から外すということでございます。その件についてはですね、最終的な要項あるいは基準書の中で今まで総文化財の保護云々というものに表現しておりました部分をすべてカットをいたしまして、新しいその要項といいますか、基準書といいますか、それで応募をしているという状況でございます。私のこれは以上です。
はい、半沢総務課長。
はい、総務課長半沢です。内部の協議をどんな話をしたかということなんですけども、詳しく今議事録持ってませんのでなんですが、観光協会が受けることによってですね、その赤字になった場合観光協会どうするんだとか、なかなか資金がないだろうといったような話とかですね、それから自分たちが観光に携わっているもんですから、その町内のそういう宿泊業者さんとかですね、そういった人たちにもよく宣伝してもらったり、自分たちが宣伝したりしてですね、集客を増やすようにとか、そういったような話が出されました。応募者は先ほど宮下課長が言ったみたいに、観光協会一団体だったということです。以上です。
7番南雲忠議員。
そうしますと、当初ですね、文化財の保護管理を外したと ということで、まあ、非常に良かったと思うんです。本来なら、やっぱり行政がきちんとやらなくてはならない部分、これを外してもらったんで良かったと思うんですけども、ただ当初その950万円という委託料ですよね。それ含めた形で950万円という委託料でしてたわけですけども、予算を見てみますと950万円載ってるんですけども、その辺の議論というのは全くなさなかったんでしょうか。
半沢総務課長。
はい、総務課長は半沢です。金銭的な議論はありませんでした。限度額は950万と条件こっちで出してますもので、それで向こうから出してきた金額は900万円ということで出してきています。以上です。
他に。いや、同様ですからいいです。質疑を終結します。お諮りいたします。法案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。起立全員であります。したがって本案は可決されました。次に日程第17議案第6号湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてから日程第30議案第19号湯沢町水道敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の制定についてまでの議案14件について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。それでは日程17議案第6号から日程第35議案30議案第19号までの議案14件について順次提案理由の説明を求めます。町長。
町長。
議案第6号湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について提案理由を申し上げます。新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成24年5月11日に公布され交付の日から1年を超えない範囲内の政令で定める日から施行することになっていますが、この法の中で政府対策本部が設置されたとき、市町村長も直ちに市町村対策本部を設置することが義務付けられていることから、この条例を制定するものであります。次に、議案第7号、湯沢町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。平成24年8月1日暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正がなされその条文が移動したことによる改正であります。次に議案第8号湯沢町指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。第1次地域主権一括法による介護保険法改正により指定地域密着型サービスに従事する従業員及びその人数に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準について市町村で条例を定めることとなりましたので、湯沢町指定管理、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するものであります。次に、議案第9号、湯沢町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。第1次地域主権一括法による介護保険法改正により指定地域密着型介護予防 サービスに従事する従業員及びその人数に関する基準、指定地域密着型サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準について市町村で条例を定めることとなりましたので、湯沢町指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定するものであります。次に議案第10号湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。この度の改正は障害者自立支援法平成17年法律第123号の題名が改正されたことを受け、湯沢町子どもの医療費助成にかかる関する条例第7条中に記載のある題名を改めるものであります。次に議案第11号湯沢町道の駅条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例は道路利用者に良好な休憩の場を提供するとともに、観光情報及び地域情報の発信による地域交流を推進し、地域の振興及び活性化に資するため、観光交流の拠点として三俣に道の駅を設置するものであります。次に議案第12号湯沢町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例は第1次地域主権一括法による道路法の改正により、道路管理者である市町村は政令で定める基準を審査し、道路の構造基準を条例で制定することが必要になったため、湯沢町道路構造の技術的基準を定める条例を新規に制定するものであります。次に議案第13号湯沢町道にかかる移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例は第2次地域主権一括法による高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正により、道路管理者は事務省令で定める基準を審査して特定道路の構造に関する基準を条例で定めることとなりました。このため湯沢町道にかかる移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を新規制定するものであります。次に第14号湯沢町移動等円滑化のため必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例は第2次地域主権一括法による高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正により、公園管理者は事務省令で定める基準を審査して特定公園施設の設置に関する基準を条例で定めることとなりました。このため湯沢町移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を新規制定するものであります。次に議案第15号湯沢町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例は第2次地域主権一括法による都市公園法の改正により、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等を政令で定める基準を審査して 地方公共団体が条例で定めるとこととなりました。このため施設の設置基準と公園施設に関する制限を新規に定めることとなり、湯沢町都市公園条例の一部を改正するものであります。次に議案第16号湯沢町湯沢町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例は第1次地域主権一括法による公営住宅法の改正により、市町村は政令の規定を信釈し、入居者の収入基準を条例で規定することが必要になったため、湯沢町営住宅条例の一部を改正するものであります。議案第17号、湯沢町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。道路法施行令が一部改正されたことにより、関係する湯沢町道路占有料等徴収条例の一部を改正するものであります。次に、議案第18号、湯沢町公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例の制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による下水道法の一部改正に伴い、公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準並びに終末処理場及び都市下水路の維持管理に関する基準について町の条例等で定めることとされたためであります。次に議案第19号湯沢町水道敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の制定について提案理由を申し上げます。この条例の制定は全議案と同じく地域主権一括法の施行による水道法の一部改正に伴い、敷設工事監督者が監督業務を行う水道の敷設工事の基準並びに敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を条例で定めることとされたためであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会におきまして、担当課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。日程順に質疑を行います。最初に日程第17議案第6号湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第18議案第7号湯沢町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第19議案第8号湯沢町指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第20議案第9号湯沢町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスにかかる介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第21議案第15号湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。
日程第22議案第11号湯沢町道の駅条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。日程第23議案第12号湯沢町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第24議案第13号湯沢町町道に係る移動円滑化のための必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。日程第25議案第14号湯沢町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第26議案第15号湯沢町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第27議案第16号湯沢町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。日程第28議案第17号湯沢町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。次に日程第29議案第18号湯沢町公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。日程第30議案第19号湯沢町水道敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結します。それでは付託いたします。最初に議案第6号湯沢町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について、議案第7号湯沢町暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件は総務文教常任委員会へ付託します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定します。次に議案第8号湯沢町指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第9号湯沢町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準等を定める条例の制定について、議案第15湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件は厚生福祉常任委員会へ付託します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定します。次に議案第11号湯沢町道の駅条例の制定について、議案第12号湯沢町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について、議案第13号湯沢町道に係る移動円滑化のための必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、議案第14号湯沢町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について、議案第15号湯沢町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16号湯沢町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、議案第17号湯沢町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号湯沢町公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例の制定について、議案第19号湯沢町水道敷設工事監督者及び水道技術管理者の 資格に関する条例の制定について、以上9件は、産業建設常任委員会へ付託します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定します。日程第31、議案第20号、平成24年度一般会計補正予算第9号についてを議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
町長。議案第20号、平成24年度一般会計補正予算第9号について提案理由を申し上げます。この補正予算は、規定の歳入歳出予算からそれぞれ1億278万5千円を減額し、歳入歳出予算の総額を73億3873万1千円とするとともに、継続費及び繰越免許費の補正を行うものであります。歳入の主なものは、調歳9380万円、繰入れ金4658万4千円の減、国庫支出金3774万8千円の増等であります。歳出の主なものは、土木費の3318万9千円、教育費2958万3千円、総務費2948万4千円の減等であります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては特別委員会で担当課長から説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。本件は議長を除く委員11人で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって法案は委員11人で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。お分かりいたします。ただいま、設置されました一般会計補正予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め指名いたします。委員長に白井隆夫委員、副委員長に関忠夫委員を指名いたします。日程第32、議案第21号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第4号についてから、日程第36、議案第25号、平成24年度病院事業会計補正予算第3号についてまでの議案5件について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。それでは日程第32議案第21号から日程第36議案第25号までの議案5件について順次提案理由の説明を求めます。町長。
町長。議案第21号を最初に申し上げます。平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第4号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ187万3千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億482万円とするものであります。歳入の主なものは国庫支出金の498万2千円増額、共同事業交付金を749万6千円減額であり、歳出の主なものは保険給付費の226万8千円の増額、共同事業拠出金を2370万8千円減額、小支出金を2000万円増額するものであります。この度の補正は、
保険給付費の増加、一般会計繰出金の23年度の精算、交付決定通知や変更交付申請などに基づいて予算を変更する補正であります。次に、議案第22号、平成24年度介護保険特別会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。平成24年度湯沢町介護保険特別会計補正予算第3号は、歳入歳出予算からそれぞれ3674万2000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億5759万7000円とするものであります。歳入の主なものは、保険給付費の見込みにより、介護給付費負担金の国分が653万7000円の減、県分が652万3000円の減、支払い基金分が1165万5000円の減、介護給付費繰入れ金が502万3000円の減であります。歳出につきましては、本年度の見込みから保険給付費の居宅介護サービス給付費が120万円の増、施設介護サービス給付費が2700万円の減、居宅介護サービス計画給付費が400万円の減、介護予防サービス給付費が450万円の減などで、介護給付費準備基金積立金については431万7000円の増で計上いたしました。次に、議案第23号、平成23年度下水道特別会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は歳入歳出にそれぞれ7217万2000円を減額し、歳入歳出予算の総額を12億1171万2000円とするものであります。歳入の主なものは国庫支出金3290万5000円を減額、下水道事業債を3350万円の減額であり、歳出の主なものは湯沢処理場の改修等で1143万円を減額、浅海処理場の改修と三俣地区の環境埋設費等で5143万9000円を減額するものであります。次に、議案第24号、平成24年度水道事業会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は収益的支出に233万8000円を増額し、総額3億6758万2000円とし、資本的収入に112万円を減額し、総額778万円とし、資本的支出に760万円を減額し、総額1億7641万3000円とするものであります。次に、議案第25号、平成24年度病院事業会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は資本的支出の増額を行うものであります。内容については、全児童血球分析装置で使用する試薬が販売中止になったことを受け、新たな臓器を、機器を購入する必要が生じたため、建設改良費のうち、医療機器購入費を530万円増額するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会におきまして、担当課長から説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。日程順に質疑を行います。最初に、日程第32、議案第21号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第4号について質疑を許します。質疑を終結します。次に、日程第33、議案第22号、平成24年度介護保険特別会計補正予算第3号について質疑を許します。質疑を終結します。
日程第34議案第23号平成24年度下水道特別会計補正予算第3号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第35議案第24号平成24年度水道事業会計補正予算第3号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第36議案第25号平成24年度病院事業会計補正予算第3号について質疑を許します。質疑を終結します。それでは付託いたします。最初に議案第21号平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第4号について、議案第22号平成24年度介護保険特別会計補正予算第3号について、議案第25号平成24年度病院事業会計補正予算第3号について、以上3件は厚生福祉常任委員会へ付託します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定いたします。次に議案第23号平成24年度下水道特別会計補正予算第3号について、議案第24号平成24年度水道事業会計補正予算第3号について、以上2件は産業建設常任委員会へ付託します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定いたします。日程第37議案第26号平成25年度一般会計予算についてから、日程第43議案第32号平成25年度病院事業会計予算についてまでの議案7件について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程いたします。それでは日程第37議案第26号から日程第43議案第32号までの議案7件について順次提案理由の説明を求めます。町長。町長。
最初に議案第26号平成25年度一般会計予算について提案理由を申し上げます。平成25年度の一般会計予算は総額で79億4700万円、前年比で11億2800万円、16.5% の増という大きな予算となりました。これは継続事業として統合施設整備事業費が増えたこと、および旧乗田工学跡地の除染費を計上したこと等によるものであります。歳入の主なものは徴税であり、構成費で 48%、自主財源比率は 68% となっております。次に議案第27号、平成25年度国民健康保険特別会計予算について提案理由を申し上げます。平成25年度の予算は、歳入歳出予算総額をそれぞれ10億8596万円とし、対前年度比で 1.3% の増、総額では1410万8000円の増額となりました。本予算の歳入の主なものについては、国保税について、本年度は1人当たり税額を増額し、1981円として見込みました。本年度も財源不足の状況は変わらないため、国保税の引き上げはまだまだ必要なところでありますが、景気低迷が続く中で国保税の負担感が強いことから、繰入れ金として一般会計から2000万円、積立基金から2253万3000円を計上し、被保険者の負担が極端にならないように考慮をいたしました。歳出の主なものにつきましては、全体の 61.1% を占める保険給付費におきまして、190万円増の6億
6,382万1,000円に、一般被保険者の1人当たりの療養給付費は187,000円として計上いたしました。国保事業の実施につきましては、国保の構造的な問題や被保険者の単税力が低下をしており、財政的に非常に厳しい状態が今後も続くことが予想されます。今後も財政基盤安定と町民の医療の確保や健康保持に向けて努力をしてまいります。次に、議案第28号、平成25年度後期高齢者医療特別会計予算について提案理由を申し上げます。平成25年度の予算は、歳入歳出予算をそれぞれ9,785万円とし、対前年比で 12.6% の増、総額では1092万円の増額となりました。本予算の歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料で6490万円、繰入れ金で3273万5千円であります。保険料の算出基礎の年間平均被保険者数は1470人を見込み、保険料率は広域連合で定めた率で算出しております。なお、保険料率については昨年度と同じ同率となっております。歳出の主なものは総務費で1464万7000円、歳入した保険料全額に他を合わせて納付する後期高齢者医療広域連合納付金が8310万1000円であります。次に、議案第29号、平成25年度介護保険特別会計予算について提案理由を申し上げます。平成25年度の予算は、歳入歳出の総額につきましては、前年度予算から1592万2000円減額し、7億7336万5000円を計上いたしました。歳入の主なものは保険料1億42万4000円、使用料等527万3000円、国庫支出金1億7773万4000円、支払い基金交付金2億994万8000円、県支出金1億1160万3000円、繰入れ金1億2670万2000円となっております。一方、歳出の主なものは、総務費2765万7000円、保険給付費7億919万円、地域支援事業費3629万円を予定しております。高齢期を迎えても住み慣れた地域で生きがいを持ちながら、安心して暮らすことのできる町であるために、第5期介護保険事業計画に基づいた介護サービスと介護予防事業を着実に実施してまいります。次に、議案第30号、平成25年度下水道特別会計予算について提案理由を申し上げます。平成25年度予算は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億3602万7000円と定めるものであります。予算総額の対前年比で 102.4% となり、3162万4000円の増額予算となりました。本年度の予算は、浄化センター運転管理や、季節汚水管の維持管理、及び交際費の償還、また、経年劣化した湯沢浅海浄化センターの改修工事費を見込んだものと、三俣地区の環境埋設工事と処理場の建設工事を実施をいたします。歳入の主なものとしては、使用料及び手数料に2億7860万3000円を見込み、国庫支出金に2億2145万9000円、再繰入れ金に6億5800万円、調剤に1億6600万円を計上いたしました。歳出では、公共下水道費に2億4655万2000円、特定環境保全公共下水道費に3億6737万3000円、交際費に 6億5537万4000円を計上いたしました。次に議案第31条平成25年度水道事業会計予算について提案理由を申し上げます。平成25年度予算は収益的収入及び支出の事業収益に3億6848万3000円、事業費用に3億6546万9000円を計上いたしました。資本的収入及び支出の資本的収入に200万円、資本的支出に1億4869万8000円を計上いたしました。次に議案第32号平成25年度病院事業会計予算について提案理由を申し上げます。平成25年度予算は収益的収入及び支出につきましては収入は1億938万1000円、支出は1億5899万4000円を計上いたしました。病院事業会計の収入としてはそのほとんどが一般会計補助金となっています。また支出の主なものといたしましては指定管理者への経営健全化交付金8000万円や減価償却費の5457万4000円、企業債償還金の514万1000円、国延べ勘定償却の728万9000円などとなっております。次に資本的収入及び支出についてですが、収入は9100万4000円、支出は1億2508万4000円を計上いたします。資本的収入が資本的支出に対して不足する額8408万円は可燃度分損益勘定留保資金で補填をいたします。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては特別委員会におきまして担当課長から説明させますので、ご審議の上可決いただきますようにお願いをいたします。
説明が終わりました。日程順に質疑を行います。最初に日程第37議案第26号平成25年度一般会計予算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第38議案第27号平成25年度国民健康保険特別会計予算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第39議案第28号平成25年度後期高齢者医療特別会計予算について質疑を許します。質疑を終結します。日程第40議案第29号平成25年度介護保険特別会計予算について質疑を許します。質疑を終結します。日程第41議案第30号平成25年度下水道特別会計予算について質疑を許します。質疑を終結します。日程第42議案第31号平成25年度水道事業会計予算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第43議案第32号平成25年度病院事業会計予算について質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。日程第37議案第26号平成25年度一般会計予算についてから日程第43議案第32号平成25年度病院事業会計予算についてまでの議案7件については議長を除く11人の委員で構成する当初予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本件は11人の委員で構成する当初予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました当初予算
審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め指名いたします。委員長に住谷勉委員、副委員長に白井孝雄委員を指名いたします。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻13時51分です。本日はこれにて閉議し散会いたします。お疲れ様でした。